リオカーストマンスリーディスワッツ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。本日、司会をお務めさせていただきます免状です。ここはですね、今回久しぶりにスタジオの外を飛び出してお送りしましたが、なんかこの場所で飲み釣り禁止という標語看板を見かけました。実はここは知る人ぞ知る名所、横浜港シンボルタワーのところの芝生の上からお送りしております。はい、僕は今スタジオを飛び出してっていう言葉を実は私も同じ風に考えていました。今言った通りシンボルタワー、たまたま車で走ってたらここがロケ地になりました。ヒロンです。
キョウデカです。
今回、本日のロケ日は、10月の、11日の日曜日です。今回は前回が9月の6日ぐらいにやったと思われましたので、主に9月の話題についてお送りしてまいりたいと思います。
そうですね。地球の破滅まであと3年と3ヶ月ぐらいです、ね。
まず先お前し、破滅
だよ。なんだそれ。それはいいとして、今回9月の話題ですけれども、何分、その前の会に月にやった衆議院解散総選挙での民主党の圧勝でいよいよ鳩山内閣というものが動き出しました。
はい、友愛という言葉を叫び、そして、前原、国土交通大臣が一番多分前面に出てるんじゃないかっていうくらい、あちこち出てますけれども、どうですかね、ここ1ヶ月の評価は
聞いていいですか。まだできねえよ1ヶ月やん。ただ歳出削減でその財源を確保するっていうのはちょっとどう見たって無理なんじゃねえのって思うよ。それ別のところで言うけど、
はい、どうですかね。
っていうかね、なんか早速そろそろもう鳩山内閣にガタ陰りが出始めてんじゃねえかという噂がちらほらと聞かれておりますよ。なんか鳩山不況だなんだって、なんか鳩山総理になってからまた急に株価が下落したとかいうのもありましたし、
亀静香のモラトリアムの提案もそうですし、あとは確か直島正幸大臣の財務省の円高は悪くはないっていう発言だったかな。
円高のが不況を招いてると一般の人は苦言を呈しています。それはいいや。
ちょっと多分おそらくですね、まず全体像が見えてこないっていうのはありますよね。国家戦略局の監査の役割って一体何なのか、鳩山総理の役割、あと郵政はなんか上静香大臣以外にも他にも原口大臣とかいろいろ人たちが関わって、財務大臣の藤井さんですよね。なんかよくわかんないですね、まだ。
あとは厚生労働大臣の長妻昭なんかは、はい、年金の課に例えば雇用の問題とかどうなんつうか論じてくれるのかって思ってるんだけど、なかなかそれないね。
なかなかちょっと見えてこないっていうか、もうちょっと駆け引きっていうかの時間になっちゃってるかな。なんかリーダーシップっていうのが見えてこないっていうか、そこでなんかいきなりリーダーシップって言ったら小田はとかっていう話になってきてるっていうのが、なんか
要は黒幕、ある意味黒幕ですね。
ですね。どうでしょうかね、鳩山内閣続きますかね。
自民党が体質的に変わらない限りは、どっちもなんていうか国民としては選びにくいんじゃないの。例えば自民党、多分後ほど言うと思うけど、全然行動改革の総括はできてないんだよね。河野洋平氏と小さな政府を論じるだけで、
河野洋平じゃなくて
河野太郎だ、はい、どっちもいいんだけどね。もう
うちの場合はもうね、なんかもう外国人参政権がうんぬんでのようとか、なんかなんだっけ、東アジア共同体だっけ、あれをやらされると日本はまずくなるという意見をネットとかでちらほら見かけるんですよ。日本の誇りがなくなるとか、
それは別にどうやってんだけど、経済的どう損失あるかっていうのはちょっと気になるね。
ただ一応現実の問題で自民党に嫌気がさして、民主党政権に入れたわけですから、民主党の人たちはそれなりの活躍をしてもらいたいっていうのはありますよね。ちょっと今なんかなんだかんだ言って言うわけにもいかないでしょうね。
自民党もあまり体質的に変わらなさそうだしね。
はい、
まあそんな感じで、あのまあこれからがね、まああの鳩山内閣の正念場かなっていうことなんだけども、国会ってそういえばまだ開いてないんですよね。
まだ開いてない。
あれいつになったら開くんだという意見も出てるんですけれども、
うん、まあちょっと自民党の総裁選とかの連れ込みもありますし、
うんうん、
まあもう開かれるんじゃないですか。ってか予算とかの問題とか出てくると思うんで、そうそう。
ね、なんかまあ10月下旬には開かれるんじゃないかという噂も出てます。
はい。
まあとにかくね、本当はね、国民の意見を早く反映を聞くような機会が欲しいんですけれどね。
意見を解散会っていう。
そこまで調べたっていい。
まあ一応なんか補選があるっていう話らしいんですけ
ど、
うん。
今度神奈川と思うよ、どうだ、静岡だっけ。まあ我々もあの神奈川県民としてはまたその補欠選挙も行くんですけれども、なんか今回の補欠選挙ってまあちょっと話に脱線しちゃいますけれども、なんかあのおす考えてます、
補選、
補選、
補選。
いやまだあの全然情報とか見てないんで、はい、ちょっと決めてない
よ。補選ってどこのエリアなんですか。
神奈川県と静岡県だったと思う。参議院選挙
の一区だっけ、神奈川で全県。
なんか多分そんな感じで、なんかもうこの辺でこの間あのうちの方にもあの参院その補欠選挙の案内来ましたし、多分もう来てるんじゃないかなと思うんです。
あれか、なんか浅野なんとかっていう人がいきなり衆議院にくら替えしてだっけ、なんかみんなの党に行っちゃったとかってやつですよね。それで人補選でしたっけ。
なるほど、まあ、そういうことですけど、まあ、本当にね、はい、まあ、それまたそれでさらに自民党じゃない、民主党が躍進するのか、またはたは自民党が待ったをかけるのか、
今のところはちょっと情報評価でしにくいね。
うん、はい、まあ、それはまあ10月の話題でお送りします。まあ、でそのさっき自民党の話題もちらほら出ましたが、谷垣一応総裁が決まりましたけど、なんか巷ではデキレースなんじゃないのっていう話もちらほら出てますが、
どうですかね今回の評価は。
いや総裁選の顔ぶれ見ても、そのみんなの行動改革を総括できない限りは自民党はまだ変化ができないと思うね。例えばあの小さな政府に、まあ、どの、 その総裁候補、
うん、
谷垣にしろ、河野にしろ、
あともう一人にしろ、
あれは古川だっけ、
古川だっけ、平
ちょっと分から
ない、
平も
平なんか誰も一人は分かんないんだよね、
はい、にしろ行動改革の総括できてないし、
うん、
小さな政府も大きな政府も別にあのどちらだからといってあの経済成長するとは限らないんだよね。スウェーデンはなんか日本以上にそう政府の歳出が多いのにかかわらず、
うん、
3% 以上の経済成長を、うん、あの経済成長していたっていう、うん、しているっていう技術もあるわけだから、
うん、なるほどね。
結局僕的にはこうなんか一番なんか筋が取ってた河野太郎さんになんか落ちてたんですけど、でもまあ河野太郎といえば小さな政府論者っていうか、う完全な破壊し尽くさなければいけないって、ちょっと誰かの声に誰かの言葉についてるような、
本当はあの効率の良い政府をどう作るかっていうふうに話さなきゃいけないのを、
はいはい、
そう何も総括もできないのは小さな政府って言ってるわけだから、どれも期待できないよね。
なるほどね、
まあ、結局谷垣で落ちよかったんですかね今回。
まあ総括できない以上はもうやつでもいいんじゃない。
もうもう自民党は回答するかもしれない。
なんかそうだね、そんな話も出てますね。
確かあの片山義弘が確かあの中央公論の9月号で多分確か言ったんだけど、
はい、
自民党は中央から公共事業を、うん、その選挙地盤のである地元に、
はいはい、
発注することはおそらくもう負ければできなくなるわけだから、
はい、
その分あの支持者が減って瓦解するかもしれないみたいなことは言っていたね確か。
あ、まあ、ちなみにちょっと今言い忘れたんですけれども、総裁選で、ね、なんでわざわざ街頭で演説するのか必要があるのかってあれは疑問に感じましたけどね。
まあ、自民党に対するアピールっていうことには表面上なってますけど、実質上話を辻替える舞台っていうか、うん、はい、
だって国民投票で総裁決めるのはともかくっていう話だったからな、
うん、メディアに出たもの勝ちっていう現状がある中でっていうところで、ただもうなんかそういうようなワンフレ レーズポリティクスっていうんですか、そういうようななんか言葉とかアピールとかエメディアとかそういうだけでなんか評価されるっていう時代はいい加減に、そうじゃないんだぞっていうような感じになってきたんじゃないですかね。
はい、わかりました。
はい。
まあ、まあ、その今後のその鳩山内閣については、まあ、とりあえず様子見で、なんかちょっといろいろとやれなんだってやってるから、ちょっとここは恐ろしいですけどね、はい、まあ、ちょっと様子見で言ってみたいと思います。じゃあ次の話題は、まさかクレヨンしんちゃんの原作者が事故で死ぬとは。
もう、あれは本当に涙が、ボロボロ出てきて、あれ僕も、
広瀬さんだもんな。
荒船山に行こうと思いました、本当に。
行って、降りてこいやん。
なぜ死んだんだっていうような、本当切ないですね、あれは。本当。なんで死んだんですか、ちょっと教えてくださいよ。
確かに事故死でしょ。
山に登って、なんか崖に落ちたっていう。
誰か
に
突き落とされたんじゃないかとかっていう説も。
俺、突き落としたろうか。
はい、臼井義人さんって、その原作者は、あんまり顔を出したがらない人間だったから、はい、本来の想像を知ってる人はほとんどいないんじゃないかと思うんですよ。
どうっていうか、本当、先生、クレヨンしんちゃん終わっちゃったんですよ。まあ、
事実上の連載終了です、
ね。まあ、アニメは続くらしいですけど。
うん、
そうだ。
まあ、でも、しょうがないと言っちゃしょうがないのかもしれない。
連載終わっちまったか。
まあ、でも、人気があるからテレビは続くんで、それはまだ今、ドラえもんしかり、サザエさんしかりで、良かったんじゃないかなと思うんですけど。
はい。ていうか、本当と、行方不明っていうのは9月11日に行って行方不明なんですよね。うん、はい、19日ぐらいでしたっけ。ちょうどその時に、僕も群馬走ってたんですよ、車で。そしたら、荒船山で遺体、搬送とかっていう、それ翌日に、
はい、
残念ながら、その人は薄井義人なんだ。
はい。
なんちょっと。なんすかね。
はい。
免状さん、はい、教えてくださいよ。
わあ、そんなのあれ教えませんよ。もう、これはもう、運の成り行きとしか言えません
よ。噂によると、カメラに覗き込んだら足を滑らして落ちたなんて、そんななんか、はい、ギャグみたいな終わり方なんて、そんなことがあっていい？
まあ、あんまこんなこと言ったら怒られるんだけど、
うん、
やっぱらしくない死に方だよね。
はい。
ギャグ漫画家としてやっぱ、悲劇的な死っていうのは、あんま、やってほしくなかったんじゃないかな。
うん。
いやでも本当ご冥福をお祈りせざるを得ないっていう、
はい、
得ないっていうかのお祈りします。本当
残念だよね、
はい、もう偉大なる作家オツです。本当巨星オツ、
はい、では次の話題はもう月末になんかサモアとスナツラでかなりでかい大地震が来たとかいうのでなんか多くのそれぞれで多くの被害が出ました。なんかサモアの方は地震用の倒壊よりも津波の被害の方が大きかったという話。まあ、スナブトの方は今回は直接的な倒壊とかの方の被害が多かったっていう話ですね。
これ2つは別個の地震だったんですか、それとも1つの地震。
いや別々の地震なんですよ。
そうなんだ、活発地震ですね。ちょっと僕ニュースから離れちゃってたんで結構、
はい、
あそうす、
ただ同じ日に違う場所で大地震が起きたっていうので、うん、なんかちょっと嫌だな、なんかこうなんか巷ではなんか近々関東に大地震が来るんだないかとかいう風な噂がどこのところ出ていますけど、
いやー本当
迷信であってほしいわしは。
地球破滅のなんか人類絶滅の第一章なんですかね、これは一体ケイティ君はどう思いますかね。
いや俺はちょっとそれよく分からない、ね、
そんなスケールで話をした方がいいのか、それとも実際津波アタックっても以前なんか大騒ぎにスマトラ島地震の時になりましたけど、はい、その人たちのことを思うとちょっとね、
うん、
ちょっと痛いですね。静岡の地震の時は1名お亡くなりになられた
って、まあなんか物が起こってきてそれで窒息死とかいう話でしたね。あれは
なんか、まあ、構造物的な問題もあるとは思うんですけど、住んでる人たちの、
はい、
もうなんか日本のなんかそういう部分のなんか技術っていうのが伝承されてれば変わってたのか、うん、それとも単純にお金の問題からできなかったのか、まあ、津波っていうのはもうどうしようもないですからね。あそこは島低いですからね、はい、
まあ、そのとりあえず、まあ、あの我々もちょっと一応今回義援金をちょっとばかり寄付させていただきましたので、コンビニ経由で、まあ、それで少しでも 町が復興すればいいなとは思います。では、最後ですけれども、ちょっとここで話をすり替えまして、 Y150 の失敗についてちょっと私なりの論点から出して考えてみたい
な。まだ言ってない。
もう終わったよ。
そもそも全国の聞いてるリスナーの皆さんに Y150 ってなんだっていう話になってしまっていると思うんですけど、上予想から
まあ、一応今回あの今年2009年の横浜の開港、港が開いて150周年だったんですよ。その節目でなんか開国博 Y150 なるイベントを、あの港未来の赤レンガ倉庫近くにあるベイサイドエリアというところの場所でやったのと、あとズーラシア、あの旭区のズーラシアの隣にヒルサイドエリアを構えて、まあ、どっちはどっちかというと市民ストログラムみたいなのが中心だったらしいんですけれども、の主にメイン2つの会場を中心に、あと通年開催 の、 あの要は年末まで、あのなんかそういうなんかお買い物ができるエリアとかそういうのがあったりっていうところだったんですけれども、その本来メインの会場となるベイサイドエリアでが当初の予定が500万人だったっけな、最終ところが、いざ蓋を開けてみたら実際に入ったのは120万人ちょいしかならなかったという、超赤字な超赤字なビッグイベントだったわけですよ。
どうですか、その総括は。実際、
私今回、8月の下旬に、はい、そのベイサイドエリア行ってきまして、まあ、今回のこのベイサイドエリアの目玉と言われていたのがラマシンとかいう巨大雲がダーっていう、
あ、よく宣伝であったね、
うん、あのところだけは人の集まりがあって、まあ、あとその他に夜のアースバルーンとか、なんか未来シアターバトンとかいう映画、ちょっとわけのわかんない映画とかもあったんですけど、まあ、一通り見てきたんですけれども、なんか特にステージプログラムがなんかすごい観光通りだったな。一応なんだろうな、その目玉イベントはそこそこ人の入りはあったんですけどっていう感じでした。でまあ見た感想はそれなんですけれども、ラマシンに至っては動いてなくても外からもろ見えで金払う必要ねえんじゃねえのかっていうのに、なんか展開がなんかあんまり完結らしからぬ展開だったとかいうので、急遽上演内容を変え、上演タイミングを変えたりとかいうので、なんか本当になんかめちゃくちゃ無理やりやったな感が否めなかったですね。私もベイサイドについては磯子区民デーって、私磯子区民なんだけど、その区民デーの日に割引の2400円じゃなくて1800円で入ってみただけなので何とも言えないんですけれども、とにかく金払う金返せ的な感は否めなかったかもしれませんね。
まあ結果はね、某市長の辞任やら副市長の辞任やら、なんかそういう、うん、間接的なのか直接的なのか、うん、結局投げ出したっていう話になっちゃってる感があるんですけど、うん、まあ、ライフスタイルが変わったっていうのと、
はい、
あと企画の部分がドンピシャで合わなかったっていうのと、 あと、まあ、以前、まあ、1989年には、横浜博覧会があった時、あの時は一日中楽しめる空間としてのものだったんですけど、それがかなり限定的、
うん、
っていうか、なんかそのスタイルっていうのが合わなかったっていうのか、
あと
テーマパークはどこにでもあるっていうのか、
企業パビリオンが少なかったのもなんか一つなのかな、エネオスと日産自動車とその他ぐらいしか聞かなかったな、企業ブースは。
まあ結局のところ盛り上がりに欠けてしまったっていうところもあると思うんですけど、ただなんか そこの部分とは違う、なんか横浜の発展っていうか、
うん、
そういう部分っていうのは、直接的につながってんのかな。どうなんですかね。
その前にどういう風な顧客層を狙ってたのかよくわからないんだけど、
うん、そうっすね。まあベイサイドエリアの方はどっちかっていうと、まあ若い人向けなのかな。ヒルサイドは正直見た感じはファミリー向けだった感じだし
な。まあ中田博史は普段から、
うん、
あの横浜市長イコール社長みたいなことを言ってたから、
うん、
まあ、民間の感覚でなんか特定の顧客層を狙って、うん、特定の顧客層って言っちゃ変だけど、 そう、顧客層をある程度限定して、うん、それに合わせた企画ものやってるのかなって思ったけど、
うん、
なんかちょっと違うね。
なんかね、なんか市民の意識っていうか、それにかける市民の意識もだいぶなんかバブルの時の博覧会に比べて変化したかなって気がするんですよ、
うんうん、
結構なんか今回はああやってるよみたいななんか感じになって、なってたっぽいってい
うのは、行きたいと、まあ俺も、まあ、正直無理して行ってるのも思ったからね、俺たちも、
う
ん、
まあ趣向がまあ多様化してるとは思うから、
はい、
その点について永田はあの全然なんていうか、そう民間企業社長みたいに鋭く、
うん、
その鋭く分析してたのかどうかわからないけど、
うん、
愛知万博とは全然雲と月とすっぽんだったな確かに、
うん、
まあとりあえずこの大失敗については今後いろいろと議論されるとは思いますが、
議論されないじゃないですかね、だってやめちゃったんだもん責任によって、
うん、まあ逃げちゃったって言ったらでもそれなんだけど前なんですけどね、まあだから正直魅力的でない 大イベントだったというのが結論です、うん、というわけでお送りしてまいりましたマンスリーピックアップいかがでしたでしょうか。まあ今月あんまり話題が少なかったからちょっとね切なかったですけれども、
まあ来月はなんか重大な突然死去、誰か死去とかっていうニュースがありました、
ね、ありましたね、はい、
っていうのをお届けする
んです、まあ、あと自然災害系ではなんかフィリピンの大雨とか台風か、うん、もありましたし、
はい、
最近ここの日本でもなんか大きな台風が上陸してなんかこうっていうのもありましたんで、
はい、
次回はそれを中心にまあまあさらにこの後の世の
中からまだ、うん、10月の 上旬だからまだまだあると思うよ、
はい、そうだよね、まあそんな感じで送りたいと思います。お相手は免状
我が神ヒロン
死ね
何ですか
で送りました、ごきげんよう、さよなら、
さよなら。